11。今から考えてみても、ほとんど水死の大病に取り憑かれていた孤児を失望させたということは申し訳のないことであった。今少し世も心を引き締めて情を曲げて、その公職に背かぬようにし、四季の間に報いうべきであったろう。が、また一方から考えてみると、それは卑怯無益なことであって、たとえ一寸逃れに孤児及び事故を欺いておいたところで、いつかは道館山の馬場の茶店を実現せずには置かなかったのである。妻の保養院で初めて孤児から話を聞いたときに、切然として謝絶することができたら、その上越すことはなかったのであるが、その時それができなかった以上、馬場の店で率直に断ったということは、双方にとって幸福なことであったとも考えられるのである。のみならず、後継者を作るというようなことは、追い先が短いと覚悟した孤児にあっては、それが唯一の医者ともなるであったろうが、冷ややかにこれを言えば、そういうことはやや幼稚な考えであって、孤児の後継者は決して一生虚子をもってこれを満足すべきではなくして、広くこれを天下に求むべきであったのである。一番孤児の親近者であるということが、決して後継者としての唯一の資格ではなかったのである。現に、今日においてこれを見ても、孤児の後継者は天下に充満しているのである。孤児全体を継承していないまでも、孤児の何者かを受けて、おのおのこれを素実しつつあるのである。これがむしろ正当の意味における後継者である。また、他の方面からこれを言うと、たとえ一小虚子であっても、その虚子を孤児の意のままに取り扱いたいと考えたことは、やや無理な注文であったとも言えるのである。世の中はどうすることもできぬことがたくさんある。世は満腹の敬意を持って孤児に接しながらも、またこの際にあって、自分自身をどうすることもできなかったのである。どうすることもできぬということは、今日の世にあっても、なお少なからずある。人間の生涯はいつもそのどうすることもできぬ岐路に立っているものとも考えられるのである。孤児が兵亭君に宛てた手紙の中に、一語なくして家に帰る。虚子道より去る。さらでも遅き歩みはさらに遅くなり、懐でのままぶらぶらとうぐいす横丁に来たると、小生の眼中には一点の涙を浮かべん。とあるのも、やはりこのどうすることもできぬ人間の消息を物語っているのである。孤児の命が、短かっただけ、それだけ世と孤児との交友は、決して長かったとは言えるのであるが、それでもこの道館山の破裂以来も、なお他の多くの人よりも、比較的親しく熱い抗議を受け、薫陶を受けたことは事実である。だから一面からこれを見ると、その馬場の茶店の出来事というのも、卑怯、一時の小現象に過ぎなかったので、前後を一貫してその底深く沈めるところのものの上には、何の変わるところもなかったとも言えるのである。が、また他の一面からこれを見ると、それと反対に、孤児と世とはついに死後を来たさねばならぬ運命にあったので、その最初の発言が道館山の出来事であったとも言えるのである。さらに一歩を進めて言えば、次来、孤児の没年である明治35年までおよそ6年間の両者の間の交友は、むしろその道館山の出来事の連続であったとも言えるのである。かつて碧梧桐君は、孤児は 虚子が一番好きであったのだと言った。虎子が最後の息を引き取ったとき、沈騰にあった母堂は、折伏ともに夜伽をせられていた高見氏の霊婦人を顧みて、昇は一番清さんが好きであったものだから、何かというと清さんにお世話になりましたと言われた。世はそう言って泣かれた母堂を見て、ただ黙って座っていた。世はこの碧梧桐君の言葉も母堂の言葉も決して否認しようとは思わぬ。実際虎子は最も深く世を愛していてくれたように思われる。世もまた何人よりも一番深く虎子を信頼していた。虎子の原稿は一に世の脳裏に焼き印せられていて、今もなお忘れようとしても忘れることはできぬのである。それにかかわらず、道館山以来、世と虎子との間には、どうすることもできぬあるものが常に存在していたということは、またやむを得ぬことであった。明治29年に入って後、虎子の腰痛は緩んだり激しくなったりした。そうしてそれがついにリウマチスでなくて結核性の脊髄炎であると分かったのは3月の中旬のことであった。この時、虎子が折伏帰省中であった世に与えた手紙は面白い消息を伝えておる。少し長いけれども、それをここに再することにする。聞け、驚きたもうか。僕は自ら驚きたり。今日の夕暮れゆくりなくも、初対面の医師に驚かされぬ。医師は言える。この病は、リウマチスにあらずと。歩行しえざること、ここに50。体温高きときは39度に上り、低きときは35度7分に下る。たちまち寒くして、泡肌に満ち、たちまち暑くして汗胸を潤す。しかも、一日も精神の不愉快を感じたることなし。詩を作り、俳句を作るには、まことにあつらい向きの病気なりとて、自ら喜び。俳優も時に訪れくるるに、期せずして紹介を開くことさえ少なからず。昨日は朝より絵師、社友、従軍同行者と暫時訪れて、転倒後、面接を来たまいたり。やがて壁ごとを降録来たり。一回を催して、別れたるは夜半近かりけ。まことに面白き一日なりけり。今日は歴史談など面白く読みおる最中に、医師は来たりしなり。リウマチスにあらぬことは僕もほぼ仮定しおりたり。今さら驚くべきわけもなし。たとえ地裂け、山砕くとも驚かぬ覚悟を決めおりたり。今さら風声隠れに驚くべきわけもなし。しかれども世は驚きたり。驚きたりとて、心臓の鼓動を感ずるまでに驚きたるにはあらず。医師に対して言うべき言葉の5秒間遅れたるなり。5秒間の後は平気に帰り。医師の帰りたる後、10分ばかり何もせず、ただ枕につき。その間何を考えしか一向に記憶せず。ただ、その中に、世間野心大きいものを多し。しかれども、我ほど野心大きはあらじ。世間大望を抱きたるままにて、地下に葬られるもの多し。されども、我ほどの大望を抱きて地下に行くものはあらじ。世は俳句の上に置いてのみ、多少野心を漏らしたり。されども、それさえも未だ十分ならず。 よし俳句において思うままに望みを遂げたりとも、そは世の大望のほとんど無給大なるに比してわずかにゼロを値するのみ。世のごとく大望を抱きて虚しく土とかせし者、古来幾人かある。世はほとんどこれを知らず。されば、世、今ここに死したりとも、誰か世に大望ありしとばかりも知りえんや。さりとて、未だ遂げざる大望の計画を人に向かって話さば、人は呆然としてその大なるに驚くにあらざれば、天然としてその今日に近きを笑わん。広告の志は、炎弱の知るところにあらず。大砲南を測って、いたずらに少量に笑われんのに。世はついに未遂の大望を他に漏らすあたわざるない。個人、また格のごとく思い諦めしかば、その大望は、後世、しまいにこれを知るなきに至りしのみという瞬間の考えのみ、わずかに今記憶せり。再び読みさしたる歴史談を取って読む。まことに面白く、珍しく、よくその意をも返し得たり。されども、僕の脳髄は、前半を読みたる時の脳髄と、自らこぞれり。時には、半枚ほど前へ立ち戻りて、繰り返したることも、二三度はありたり。一二編を無理に読みたる後、これを放棄せり。何か面白くてたまらん一切の事物を忘れてしまうようなもの欲しと思えり。たちまち思い入れしことあり。沈騰を探りて、保護大中より最下集を探り出して、のり細工を読み始めり。面白し、面白し。覚えず一斉を出して、頬と笑いたるところさえあり。この笑いほど僕を慰めたる笑いは、なかりしなり。たちまちにして読み終わりに、余韻上々として耐えざるの感があり。あっぱれ傑作なり、奇形集中の第一刀なりと感じる。この平凡なる思考、卑猥なる人物、浅はかなる恋が、なぜに面白きか、ほとんど返すべからず。されど、僕は確かに書く感じたり。けだし、僕が批評眼以外の目をもって小説を見しこと、発見伝、古参金五郎以後、今度が初めてなり。小説が人間に必要なりとは、常に理論の上よりしか言えり。その利益を直ちに感受したる、今度が初めてなり。小説を読み終わりて、今朝の僕は再び現れきたれい。この書面を認めて、全く昨日の僕に帰り。あら、少子。僕、もしこの間の消息をとって小説の材料となすを得ば、僕にとりてこの上もなきめでたきことなり。僕、これを得、知るさざるも奇形、これを用いたまわば、これもめでたきことなり。右などのことすべて俗人に言うなかれ。天気漏洩の恐れあり。あなかしこ。明治29年3月17日。病死期。去死、経、期間。最下衆というのは、壁後藤君などと共にこしらえた小説の回覧集であったのである。のり細工というのは、すなわち世のそれに載せた小説で、ある一小事件をスケッチしたものであった。写生文という名は、まだ1、2年後の明治31年頃になって起こったのであるが、こののり細工なども、何の趣向もなく、また、何のはばかるところもなく、事実をそのままに写生したもので、すなわち、 後年の写生文の談笑であったのである。孤児がこの文章を見て、頬と笑みを漏らしたというところに、孤児の世に対するある消息は明白に読まれうるのである。今日でも世はほとんど世の感情の赴くままに行動しつつあるのであるが、当時にあっては今日以上の極端であった。一旦孤児が世をもって孤児の後継者と目するか、よし後継者と目さぬまでも社会的に成功させようという老婆親切をもって見たときには、徹頭徹尾当時の世は歯がゆいまでに意志薄弱の一青年であったのである。道館山以来は、虚子は小生の相続者にもあらず、小生は自ら許したるがごとく虚子の案内者にもあらずと、評定に送った手紙にあるごとく、孤児は忠告の権利を放棄したように言明しているのであるが、それにかかわらず、事後もなお何かにつけて社会的の忠告を世に試みて、世をして孤児の手紙を見るたびに、顔を見るたびに、一種の圧迫を感じせしめるまでに至ったのであるが、それが一旦その点の問題を離れて、孤児と何らの利害関係なき、ただ一個の人間として世を見た場合には、また別個の消息があったのである。この手紙にあるごとく、医師から結核性脊髄炎といういよいよ前途の短い病気であることを宣告されたときに、孤児の頭には例の社会的の野心問題が頭をもたげて、一時は激しい精神の興奮を感じたのであるが、それを忘れるがために何者かを探したとき、そこにいわゆる平凡なる思考、卑猥なる人物、浅はかなる恋を描いた世の作物に接して、孤児の心はかえって何者かに救われたような慰安を感じたものと見える。世は先に道館山以来、どうすることもできぬあるものが常に両者の間に存在していたと言ったが、それにかかわらず、また孤児と世との間には、終始変わらぬある感情上の了解が恒久に存在していたのであった。